皆さんおはようございます。
おはようございま す。
今日ともに礼拝ができることを感謝します。今日ね、初めて来てくださった方もいらっしゃいますが、心から歓迎いたします。今朝はですね、今読んだ使徒14章の19節から28節のところから、力づけられてというタイトルでお話したいというふうに思っています。聖霊様が告げられて、パウロとバルナバですよね、アンティオキアの教会から、この宣教旅行の旅に出発したわけです。彼らは、アンティオキアの教会から出発してピシリア州のアンティオキアを行って、そして、イコニオン、リストラっていうふうに巡って、福音を伝えました。今日の箇所はその第一次宣教旅行と言われる、この旅がその終わりを迎えるわけですけれども、その終わりを迎えた時に二人が何をしたのか、そしてこの、元々のこの母教会のアンティオキア教会に戻ってきてからしたことですね、それについて、記されています。今日は、この箇所から、私たちのこの教会が立て上げられていくために必要な3つのことについて学んでいきたいというふうに思っています。 So the Holy Spirit told that, you know, sent Paul and Barnabas to the mission trip. So they were sent out from the church in Antioch. And they went to study from church of Antioch, then Pisidian Antioch, Iconium, Lystra, and deliver the good news. And today's passages, we can find that what they did at the end of their first missionary journey, and also what they did after they returned to the mother church, the church in Antioch. So, from the passages of today, let us learn three aspects that are essential to build up the church. まず、第一にですね、この信仰には励ましが必要ということについて見ていきたいというふうに思います。信仰には励ましが必要である。前回の時にこのリストラの町でどういうことが起こったでしょうかね。思い出してくださいね。リストラの町でパウロとバルナバがこう神のようにされて崇められそうになってしまった。そうした中でパウロとバルナバはそうした偶像から離れて生ける神に立ち返るようにということを進めました。けれども今度は一転して死の危険にさらされるような出来事に遭遇するわけですね。それが今日の箇所です。19節ですね。アンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて群衆を抱き込んでパウロを石打ちにしたという出来事が起こるわけですね。石打ちにした。彼が瀕死の重傷を負ったということは、群衆がパウロは死んだものと思って町の外へそのまま引きずり出したという言葉からも分かりますね。けれど もう死んだものだと思っていたパウロをみんなで取り囲んでいたら、突然彼はこう起き上がってですね、そして町に入っていったというふうに書いてあります。聖書はこの時のパウロの心情というものを語ってはいませんけれども、傷だらけの体を押してですね、再びリストラの町に戻っていった。その彼の姿を見た弟子たちは、主に従うというのはどういうことなのかという姿をまざまざと見せつけられたことだろうと思います。 First of all, let us see that we need encouragement for the faith. We all need encouragement for the faith. In the seed of Restore, last time, remember, people wanted to tell Paul and Barnabas to be gods and worship them. But Paul told them that, hey, they should turn from the idols and return to the living God. But then what happened was, to this passage, verse 19, they could put them at the risk of death. 19 says, Jews came from Antioch and Iconium, having persuaded the crowds, and they stoned Paul. And you can tell that Paul was seriously injured as you read the crowd thought Paul had died and they dragged him out of the city. But when disciples gathered around him, thinking Paul was dead. And suddenly he rose up and entered the city. Bible doesn't speak about Paul's feelings here, but disciples saw his posture, pushing his wounded body to proclaim the good news of Jesus Christ, going back to, into the city of Lystra. They must have seen what following Christ looks like. そして、20節から、21節のところまで見ると、パウロはその翌日バルナバと一緒にデルベという町に向かっていきますね。そしてデルベの町で福音を告げ知らせ、多くの人を弟子としたというふうに書いてあります。問題はその後どうしたかです。デルベで福音を告げ知らせたパウロとバルナバは、なんとこともあろうに少し前にあんなに迫害されたリストラ、イコニオン、ピシダ州のアンティオキの町々に引き返してるんです。地図を見ればわかるんですけれども、この、デルベからですね、南東に進んでいくと、パウロが、もともと生まれ故郷のタルソスがあって、そのまままっすぐ進んでいくと母教会のアンティオキア教会に戻れるんですね。なのに彼らはわざわざ逆の方向に引き返していったんです。迫害のあった町々に。一体なんでそんなことをしたんでしょう。その理由が22節に書いてあります。それは弟子たちを力づけ信仰に踏みとどまるように励ますためだったって書いてあります。つまり伝道して救われたクリスチャンたちを力づけ励ますためだったんです。 Then according to verses 20 and 21 on the next dayhe went on with Barnabas to Derbe, proclaimed the gospel to that city, and had made many disciples. And what is noticeable is what they did after that. Paul and Barnabas preached the gospel in Derbe, and look at the scripture. They returned to the cities of Lystra and Iconium and Pisidia and Antioch, where they were persecuted that much. Okay?He was almost dying, put to death by stoning, right? And if you see a map, you'll notice that if you go southeast from Derbe, there is Tarsus. That's where Paul is from, right? And also, if you keep going straight, you can go back to Antioch, where your mother church, Paul's mother church is. But they chose to go back the other way. Why? Why did they do that?And the reason is written in verse 22. Look, it was to strengthen the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith. So it was to strengthen and encourage Christians who were saved through evangelism. パウロたちの伝道を見ると、種をまくだけの種まき伝道ではなかったことがわかります。そこには、聖書の、ね、言葉をまくというのは種まくというふうに言いますけど、種をまいて芽が出た人たちへの信仰の教育と牧会的配慮が伴っていたということがわかります。なぜ種まきだけで終わってはならないんでしょうか。それは信仰に踏みとどまるということがそう簡単ではないからです。人は福音を聞いて、ここに救いがあるということを確信して、まあ、バプテスマを受けるわけですけれども、だからといって信仰にずっと踏みとどまっていることができるかというと、そうではありません。もう実際には何度も何度も手を変え品を変えて心を強め、進めなければ全うできることではありません。そう、信仰には励ましが必要、支えが必要なんです。If you look at Paul's evangelism, you can see that it was not so-called sowing evangelism to just to sow the seeds. There was an education, continuous education for the faith, and also the pastoral care for those who he sold and they sprouted. And why shouldn't we just end with sowing? Because it is not so easy to continue in the faith. People hear the gospel and they are convicted that here is salvation and they get baptized. But that does not mean they can continue in the faith until the end. Actually, it is not something you can finish unless you are strengthened and encouraged and supported by all possible means over and over and over again. Yes, faith needs encouragement. Faith needs support.
そのようなクリスチャンの交わりの中で励まされ、進められ、整えられ、力づけられ、支えられてこそ信仰に踏みとどまることができるんです。なぜか、その理由が22節の後半に書いてあります。なぜならば、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないからです。ピシディア州のアンティオキア、イコニオン、あるいはリストラでパウロが受けたような迫害というものがおそらくそこにいたクリスチャンたちにもやがては迫ってくることでしょう。信仰が強くなって大胆に証ができるようになっていくと、それに伴ってもっと多くの攻撃も襲ってきます。そんな中でも信仰にしっかり踏みとどまっていくためには励ましが欠かせなかったんです。私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければなりません。ある人は信仰に無理解な家族から、ある人は職場の同僚や上司から嫌がらせを受けることがあるかもしれません。またある人は教会の中であらぬ誤解を受けて心に痛みを抱えてしまうこともあるでしょう。けれども私たちの道というのは間違っているわけではありません。やがて救いの完成の日が来るわけですけれども、それに至るまでに様々な苦難を通して私たちそれにふさわしく整えられていっているんです。そのことを覚えて、お互いに励まし合って進め合って助け合って支え合っていかなければなりません。信仰生活のは決して孤独な歩みではないんです。ヘブライ書の12章の1節から2節にこういう言葉が書いてあります。ヘブライ12章1節から2節、こういうわけで私たちもまたこのように多くの証人に取り囲まれて、雲のように囲まれているのですから、すべての重荷や絡みつく罪を捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の導き手であり完成者であるイエスを見つめながら、言ってですね、気づいてみるならば、雲のように私たちをイエス様の証人が取り囲んでるじゃないですか。あるいは神様を求めて、神様を真剣に求めている仲間たちがたくさんいるんじゃないですか。そうした人たちと共に励まし合って御国に向かって進んでいく、それが教会なんです。Because you are strengthened and encouraged and supported in such a Christian fellowship, you can continue in the faith. Right? The reason is written in the later half of verse 22. Look, because we must go through many tribulations to enter the kingdom of God. As the faith gets stronger, grew stronger, and they could testify boldly, the enemies tried to attack more and more. And in such circumstances, encouragement was indispensable for them to continue in the faith. We must go through many tribulations to enter the kingdom of God. While some may be harassed by family members who don't understand the faith, and some may be harassed by their colleagues, co-workers, or boss at the workplace. Some may be misunderstood at the church and have pain in their hearts. But our path is not wrong. We are going through various hardships and tribulations before faith comes into completion and we are properly equipped. We must remember this and encourage each other and support each other. And faith journey is never a lonely walk, never a long walk. Hebrews 12:1-2 says, "Therefore, since we are surrounded by such a great crowd of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance that race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith." When we open our eyes, can you see how much we are surrounded by such a great crowd of witnesses? And we are surrounded by many spiritual friends who are really seeking God and pursuing God passionately. Can you see that? With such people, we encourage each other. With such people, we encourage each other and go forward toward the kingdom of God. That is the church.
パウロとバルナバが、した第二のこと、そこを、映っていきたいと思うんですけれども、それは教会ごとに、長老たちを任命したことです。教会ごとに長老たちを任命したことです。23節を見てみてください。また弟子たちのために教会ごとに長老たちを任命して断食して祈り、彼らをその信じる主に委ねたというふうに書いてありますね。パウロはこれまで伝道してきた、救われたクリスチャンたちを励ますために、力づけるために、それが危険だと分かっていたとしても引き返して、そして弟子たちを力づけてこの信仰にしっかり踏みとどまるように励ましましたが、彼がしたことはそれだけではありませんでした。教会ごとに長老たちを任命し、断食して祈り、彼らをその信じる主に委ねたというふうに書いてあります。はい、どういうことなんでしょうか。
Okay, so the second thing Paul and Barnabas did, that was they had appointed elders in every church. Look at verse 23. And when they had appointed elders for them in every church with prayers and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed. So in order to encourage the Christians who are being saved by evangelism, they returned, even though they knew that it was dangerous, but they strengthened the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith. But that was not all they did. They had appointed elders in every church with prayer and fasting. They committed them to the Lord in whom they believed.
Well, what does it mean? 異邦人に福音を伝えるという使命を与えられていたパウロは、いろんな場所をこの巡回しながらですね、そして福音を伝えていかなければならなかったので、一つの群れにずっと留まっているということはできませんでした。彼が教会にできることというのは限られたことであって、教会にいられる時間も限られていました。なのでイエス様を信じた人たちが信仰にずっと踏みとどまっていることができるために、彼がしたことというのは、彼らをその信じていた主に委ねることだった。その具体的なことが教会ごとに長老たちを選ぶことだったっていうんです。
はい、教会ごとに長老を選ぶことがどうして主に委ねることにつながるんでしょうか。
あ、主に委ねるということが、具体的にはそのように長老たちを選んで彼らの指導に委ねるということだったからです。
ですか。
ですので教会には組織というものがありますけれども、教会の組織というものをいかにも俗っぽいかのように毛嫌いしたり、あるいは御言葉の説教をインターネットでただただ聞いて逃避するだけの個人主義的な信仰は、この意味からも間違っていると言えます。
教会が一定の秩序で守られて組織的に整えられているということは、この信仰にしっかり踏みとどまっていくためには重要なことであって、福音宣教という神様のから委ねられている使命をみんなで果たしていくためには絶対的に必要なことなんです。
So Paul's mission was to proclaim the gospel to the Gentiles, and he had to travel various placesAnd deliver the gospel, so he could not stay in one church so long. What he could do for the church was limited, and his time in a church was also limited. So what he did for those who believed in Jesus to continue in the faith was to commit them to the Lord in whom they believed. And concretely speaking, it was to appoint elders in every church.So our question is, why appointing elders in every church leads to committing them to the Lord? Well, it is because committing them to the Lord is, specifically speaking, appointing elders and committing to their guidance. Therefore, an individualism that hates the church organization and institution, like a burger thing,or escapism by just listening to someone's preaching on the internet only is not right in this sense. It is essential that the church has a certain order and organization in order to remain firm and continue in the faith, and it is essential to fulfill the mission of evangelism that God entrusted us.
ところで、このように、牧師、長老、執事が選ばれるというのは、どういうことなんでしょうか。23節を見てみると、長老たちですね、この長老たちというふうに複数で選ばれたということがわかると思います。複数ですよね。一人じゃない、複数です。まあ、それは言うまでもなく、教会が一人の人の独裁を避けて、そしてこの個人が持っているその短所とか賭けというのがありますけども、それをまあみんなでその複数で補い合ってチームでミニストリーをしていくというため の, その工夫と知恵でもありましたけれども、何よりもですね、それ以上に教会リーダーの役割というのは、使徒6章の4節ですね、祈りと御言葉の奉仕、もう覚えてください、使徒6の4ですね、祈りと御言葉の奉仕が教会リーダーたちの役割である。ですので教会が長老を立てることで最も重要なことというのは、このように牧師や長老を立てることによって祈りと御言葉の奉仕をすることなんです。それは単なる、組織上の、利便性を考えてですとか、あるいはこう実務的な、仕事の分担とか、そういった人間的な理由によるんではなくて、このことによって祈りと御言葉によって福音宣教が前進していって、神の国が拡大していくためなんです。祈りと御言葉を通して神様の御心というものが明らかにされるわけですよね。そして御言葉と祈りによって主にお従いしていくためである。それが主に委ねるということだったんです。つまり教会というのは、自分たちの好みとか自分たちの考えがどうのこうのではなくって、神様の御言葉を聞いて 神様の御心がどこにあるのかを知り、それに従っていくということです。それが主に委ねていくということなんです。イエス様はマタイの16章の18節で、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門、地獄の門もそれには打ち勝つことができませんというふうに言われましたけれども、そのような教会こそ決して揺れ動くことのないイエス・キリストを頭とした、イエス・キリストを土台としたイエス様ご自身の教会なんです。
So now what does it mean that pastors, elders, or deacons are appointed this way?
If you look at verse 23, you can see that the elders were appointed not by one, but plural, right?
Well, needless to say, it was the wisdom of the church to avoid the dictatorship by one man,and to compensate for weaknesses and a lacking of individuals, and to do the team ministry. But more than anything else, the role of the church leadership is in Acts 6:4. The ministry of prayer and the word. The ministry of the prayer and the word. The most important thing for the church is by appointing the elders,or pastors this week to do the ministry of prayer and the word. It is not because of human reasons like the organizational convenience or the assignment of practical tasks, but so that the evangelism go forward and God's kingdom expand through prayer and the word.In other words, the church is not about our own agenda or our own preference, but to listen to the word and to know where God's will is and to follow Him, right? That is to commit to the Lord. Jesus said in Matthew 16:18, on this rock,I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And such a church is the church of Jesus Christ Himself. Not our church, but His church, the church of Jesus Christ Himself, and Jesus Christ as our head, Jesus Christ as our foundation, so that it will never be shaken.
第3のことに移っていきたいと思います。第3に、パウロとバルナバが母教会のアンティオ教会に戻ってからしたことが何だったのかね、どのような報告をしたのか、それが24節から28節までのところに書いてあります。ここで注目したいのは特に26節ですね。この母教会のアンティオキア教会が神の恵みに委ねられて送り出されたところであるというふうに記されているところ、ことですね。神の恵みに委ねられてというふうに書いてあります。彼らの旅を、振り返ってみるとですね、神の恵みとは、必ずしも言えないようなことがたくさんありましたよね。エリストラでは神々のように祭り上げられそうになってしまったかと思えば、ユダヤ人たちに妬まれて、群衆を扇動されて石打ちにあってもう殺されそう、死にそうになったことまでありました。もう振り返ってみると神の恵みというよりは苦難の連続だった、けれどもパウロにとっては確かに神の恵みに委ねられて出発した旅だった。そして旅を終えた今もそのように言うことができた。なんでか。27節を見てみてください。この宣教旅行の中で行われたのは 神が彼らと共にいて行われた全てのことだと信じていたからです。実際に汗水流して働いたのはパウロとバルナバでしたけれども、働きの背後には神が共にいて全てのことを行っていてくださるんだと理解していた。パウロとバルナバも自分たちは主なる神のただのしもべであって、教会の働きというのもその主の御業であるという意識に徹頭徹尾貫かれていたんです。
Third thing is, after Paul and Barnabas returned to their mother church, the Antioch church, how they reported? How they reported? Look at verse 24 to 28. Especially I want you to notice here in verse 26 that this Antioch is marked as a place where they have been commended to the grace of God.Well, looking back on their missionary journey, there are many things happened, right? And that is hard to say the grace of God. Remember, in Lystra, they are almost worshipped as gods. And they experienced being envied by the Jews, and stoned, and almost died. Looking back, they had more of a series of hardships and tribulations than the grace of God. But for Paul, it was certainly a journey that began with being commended to the grace of God, and even after finishing the journey, they could say so. Why? Because, look at verse 27.He believed what was done in this trip was all that God had done with them. All that God had done with them. Well, it was actually Paul and Barnabas who actually worked hard for the missions, but they knew that God had done all with them behind their work. They're convinced about that.
ラグビーの例えでちょっと話するとちょっと分かりやすいかなと思うんでね、ラグビーの話しますけど、まあ、去年ね、まあ、ラグビーのこうワールドカップがあって、まあ、秋にあって、まあ、日本チームね、ジャパンチーム、まあ、盛り上がりましたよね。盛り上がりましたね。まあ、私もいつもラグビー見てるわけじゃないんですけど、まあ、にわかラグビーファンになってねその時だけね、まあ、日本代表チームを応援してたわけですけども、まあ、ラグビー面白いですよね。見ましたよ皆さん、ラグビーね。ラグビーっていうのはこう前進していくわけですけれども、ボールっていうのは前には放れないんですよね。ボール後ろにこう渡さなきゃいけないわけですよ。後ろに向かって前に投げちゃいけないわけですよね。そしてこう前に進んでいこうとするとどうなるか、相手にタックルされてこうバン倒されてしまうわけですよ。で倒されるとどうなるかっていうと、もう相手がこう上に乗っかってきてですね、もう縦もこうもう折り重なってこう潰されてしまうわけですけれども、こう潰されてもですね、それをこのボールをですね、また次の選手がこの拾い上げて受け取って、再びこうゴールに向かって走り出して、ゴールに進んで、向かっていくわけですよ。この地上での教会の歩みというのもまさにそういうところがあるんです。もういろんな困難に直面して、もう倒されて潰されて、もみくちゃになって奪われて、前に進んでるのかもう後ろに後ずさりしてるのか、時にはわからないような経験を通されることもありますが、けれどもボールは確実に手から手へと受け渡されて、全体として神の国の完成へと進んでいっているんです。お対しているようでも、もう倒されて、もう潰されて、もみくちゃにされながらも、ボールは確実にゴールに向かって進んでいってるんです。
Have you watched the Rugby World Cup last year, last fall? Especially the Japan national team? No?It was amazing actually. I saw it. You know, I became an instant rugby fan and supported the Japan World Cup, you know, national team. But anyway, in rugby, you know, the players pass the ball backward. They cannot throw the ball forward. They need to throw the ball backward, and then they move forward. And if you try to move forward, then you'll be tackled, and you'll be crushed, you'll be knocked down. And when you fall down, your opponent pulls you on top of you, and you're crushed. But another player picks the ball and passes it, and it runs again and heads toward the goal. Right? And this is how the walk of the church on this earth looks like. Faced with very various hardships and tribulations, we maybe fall down and crushed and stolen, and sometimes go through experiences we don't know either we're going forward or going backward. But the ball is surely handed from hand to hand, and it's progressing toward the completion of the kingdom of God as a whole. Even though it seems like going backward while we stumble, we fall down, we crash, we're mobbed, the ball is definitely aiming for the goal. パウロとバルナバもそうだったということですね。彼らの伝道の旅には多くの困難がありました。時には倒されて本当に福音が前進しているのかさえも分からなくなる時もありましたが、今こうして振り返ってみた時に、それは神の御手が確かにあり、全てが神の恵みだったということが分かったというんです。ですから、たとえ失敗とか挫折があったとしても、私たちその主の恵みとその御業を覚えるという冷静な心を失ってしまってはいけません。主の恵みを覚える、主の恵みを感謝する。今私たち新しい2020年というものを迎えているわけですけれども、そのことを忘れずにいたいというふうに思いますね。つまり、昨年あった全てのことというのは神様が共にいて行って、全て行ってくださったことであり、そこには失敗や挫折もありましたけれども、いろいろありましたけれども、その全てのことは神様の恵みであったということなんです。そのように人に期待するんじゃなくて、人に期待するんじゃなくて、神様の恵みをに期待して、神様の恵みを喜んで、神様の恵みを味わって、神様の恵みに感謝して、そうしていく人はさらに大きな力を得ることができるんです。新しい年も、ぜひ神様から大いなるビジョンをいただいて、神様の恵みに委ねられて前進してまいりたいと思います。Paul and Barnabas, well, they had many tribulations and hardships in their journey. Sometimes falling down, not even knowing they are going forward, and the gospel was really advancing. But when they looked back this way, they recognized that everything was all that God had done with them, and all were because of God's grace. So don't lose heart.So don't lose heart. Counting his blessings, remembering his grace and his work, even if you have defeats and setbacks. Remember the grace of God and give thanks to the Lord. We have entered the year, New Year of 2020, and let us keep this in mind.All things of last year was all that God had done with us. Many failures and successes, but all of them were because of grace of God. Instead of expecting to get something from other people, don't do that. Don't expect other people, but expect, anticipate what he would do, what he would do and enjoying and tasting and giving thanks to the grace of God. When we do that, we can gain even greater strength. Even greater strength.
Well, in this new year, let us go forward receiving a great vision from God and being commended to the grace of God.